聖書朗読箴言3章1節から20節をお願いいたします。第3版は1059ページ、新改訳は1094ページとなっております。その後、知恵の道は楽しい道と題しまして、藤山牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
箴言3章1節から20節をお読みします。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との間に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどころにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父がかわいがる子を叱るように、主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知を抱く人は、その儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右手には長寿があり、その左手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は梅雨を注ぐ。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい一週間の始め、こうして御前に共に集い、ここにご臨在される神様を礼拝することができる被造物として最高の特権である恵みを感謝いたします。一週間ごとに日々が進んでいきますけれども、主がよみがえられたこの日曜の朝、そのことを記念し、今も生きて聖霊によってここにおられるイエス様を礼拝し、またイエス様を通して父なる神様を礼拝するこの究極の幸いを感謝いたします。あなたは目に見えないお方ですが、こうして見える文字として聖書を与えてくださり、共にあなたの御心を一つずつ学び続ける生涯の中に、豊かな実り、そして喜びと平安が増し加えられる人生を約束してくださっていることを感謝いたします。飢え渇き、主ご自身を求めて、あなたの私に対するご計画、御心を悟るものとなりますように、今聖霊の助けをいただいて、共にあなたの御言葉に聞き、そして教えられたことをこの一週間実行できるように 導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。背中に風船のポストがありますけれども、まあ、空気の塊なので重くも何ともないんですが、皆さんからご覧になると、変なシルエットになっていないか、それが心配ですけれども、華々しい雰囲気の中でありますが、御言葉は決して華々しくはなく、至って真面目なこの箴言の御言葉を学んでいこうとしています。戦国武将に武田信玄という有名な人がいますけれども、ある牧師が自分の子供に、武田信玄ではないんですけどこの信玄をつけようとしたことがあって、私はそれを聞いて、そんな人がいるんだと思ってびっくりしましたが、結果的には信玄という名前はつかなかったんですが、まあそれだけ信玄を愛読しているんでしょうね。で、世界的な伝道者といわれるビリー・グルハム先生もこの箴言は31章あるので、毎日1章ずつ読むことで、私は神様から教えられていると、私の人生にこの神の言葉が深く入ってきているということをおっしゃっていたので、まあ、私も一時毎日読むように心がけたことありますが、なかなか続かなかったこともありました。でももう一度この今日の聖書通読の日曜日の箇所であるこの3章から教えられたことを分かち合いたいと思います。この3章の19節20節に目を留めてくださると、主は知恵を持って地のもといを定め、英知を持って天を固く立てられた。主の知識によって深淵は張り裂け、雲は露を滴らせる。まあ、今日は雲が昨日今日と雪を滴らせて降らせていますけれども、ある方はうちの周りには一面雪が積もっていると、積雪があったと教えてくださいましたが、ついに、まあ、冬に入りましたね。春夏秋冬の、まあ、冬の季節を、楽しめたら幸いですけれども、私自身も今年の冬の寒さ耐えられるだろうかと一抹の不安を抱えていますが、健康が守られるように互いに祈り支えていきたいと思います。そして、世界は神の知恵と知識によって作られたということを今紹介したわけですね。ですからこの世界を知ろうと思えば、私たちは知恵と知識を受け取る必要があるわけです。あるいは自分でも探し求める必要があるわけです。まあ、科学者と呼ばれる方々、天文学者、物理学者、さまざまな学問を研究されている方々は、この世界の成り立ちを日夜、努力をしながら、研究し、調べているわけですね。そしてその研究の成果、それを私たちに教えてくれているわけです。今から100年前、200年前の人たちが知り得なかった世界の成り立ちの不思議、仕組み、そのことを私たち今便利な時代に生きていますので、それを共有していただいているわけですが、何よりも知識の始め、知恵の始めというものが何かということを、まあ、結論のようにこの箴言の中に1章7節と9章10節を見ていただくと、このように書いているわけです。主を恐れることが知識の始めである。主を恐れることが知恵の始めである。これさえ分かっていれば私たちはもう知恵の塊のような存在だとも言えなくもないんですが、まあ、もう少しこう、詳しく見ていきたいと思いますが、知識や知恵はどのようにして私たちに伝達されてきたのか、あるいはしてきているのかということを見ていくと、3章1節に我が子よという呼びかけがあります。誰が我が子よと言っているかというと父親ですよね。で、私たちも親から生きていくために必要な知恵と知識を聞いて、また親の生き方を見て学んで受け取ってきているということは間違いないことだと思います。もちろん学歴になると学校に行って 生徒は教師からその知識を受け取っているわけですけれども、その両者の間には、親と子の間には、あるいは生徒と教師の間には、信頼関係あるいは関係というものが器としてあるわけです。そこを知識や知恵は流れて、そして必要としている人に届くわけですね。洗礼準備クラス、今何人かの方が受けていますけれども、私が担当するときには決まって出てくるのが、信仰は知識の原理だということをお伝えすることがあります。信仰がなければ知識は私たちのものにはならないんですね。信仰が働くと、私たちは知識を受け取って吸収して、それが自分の生き方の力となっていくわけです。分かりやすく使うのは、学校の生徒が先生を信用しないで、信頼しないで、ここにはアメリカという国がありますよと地図を広げて説明しても、そんなの信じられないという、そんな人はいないと思いますけども、仮にそういう疑いを挟んで、先生が教えてくれるいろんなことを拒否したら、正しい知識はその人のものにはならないわけですね。で、信仰が働いているので、私たちは今日までたくさんの知識を受け取り、必要なものを取捨選択して生かしているわけです。で、神様は私たちに、そういった一般的な知識もさることながら、もっと優れた知恵、英知と呼ばれるものがあって、それを私たちに与えようとしておられるわけですね。英知というのは、英語の英に知識の知と書いて、この、19節にも出てくる優れた知恵のことを英知と言うんですけれども、その英知を与えてくださるご計画をお持ちなんですね。すでに私たちはいろんな知識や知恵を受け取っていますけれども、さらに優れた知恵、それを私たちが身につけるように、受け取るようにと、招いていてくださるわけです。そしてそれを学んだら、一節では心に私の命令を保つようにせよ、教えを忘れるな、心に保つようにせよ。そして3節では、それをあなたの首に結び、心の板に書き記せ。それほどに神の教え、そして神の御言葉、そこに含まれている知恵を離さないように、一旦受け取ったらそれを捨てないようにと今節丁寧に教えているわけです。で、もし私たちがそのような姿勢で神様の教え、またその知恵を受け取るならば、その生涯には何と書いているかというと、二節では長い日々、長生きですね、命と平安の年月、長生きしても日々が不安だったら、もう生きている喜びというのは味わえないわけですが、長生きと命と平安の年月が増し加えられる。そして物質的な祝福もそこに加えられて、14節からはそういった物質的な祝福も約束されています。もちろん全ての人が同じ条件ではないので、差はあるとしても、神様が与えようとしているこの知恵を身につけるならば、私たちの人生はこのようになるという約束ですね。ではその知恵をどのように求めていくのか、黙って棚からボタン持ち式に知恵が与えられるわけではないわけです。エデンの園で人間はその知恵を、知識を、神様がエデンの園に植えられた善悪を知る知識の木から急いで取って食べてしまったという、ことが私たちには知らされていますね。で、子どもの特徴は待てない、早く早く でおやつをテーブルに寄せておくと、もう待ちきれなくて手が伸びてくるような姿がこう思い浮かびますけれども、私たちは神様が与えようとしておられる恵みを受け取るには忍耐が必要だということを学んでいるわけです。簡単に手に入るものだったら身につかないわけですね。しかし忍耐して、もう待って待って、そしてついに与えられた時の喜び、そしてそれを味わう喜びというものが私たちには必要なんですね。それが成功体験となり、ああ待つことは素晴らしい、神様からの恵みがそこにあるんだということを学習していくときに、忍耐の結ぶ実というものがあるということ、そしてそれを他の人々とも共有し分かち合うことができるということを知るわけです。それが知恵だと言えるかと思うんですね。しかしアダムとエバは善悪の知識の木で、隣には命の木があったにもかかわらず、この善悪の知識の木にじっと目を留めてしまって、食べたくなってしまったわけです。普段私たちがいろんなものを毎日見ていますけれども、見てはならないものもいっぱいあるわけですね。そしてそちらの方が誘惑、魅力的に見えるので誘惑を受けるわけですけれども、それを選択して、これは見ない方がいい、私にはこっちが必要だと選べる力もやはり一つの知恵だと言えます。私たちは毎日それを繰り返しているわけですが、時には失敗も犯すでしょうけれども、やはり御言葉に立ち返って、神様に立ち返って、そして祝福の道を歩くという選択が大事だと言えるわけですね。人間は神の知恵ではなくて、不完全な自分の良いと思うもの、そして、自分が神のようになろうとする高ぶりというものに引き回されながら、今日まで人類はこの、文明と言われますけれども、果たして神様からご覧になったら、今の時代人間が、享受しているもの、そして建設してきたものを文明と呼ばれるだろうかという疑問も浮かんできています。今世界は確実に皆さんが毎日見ているように、破壊と混乱と分断という状態に今なってきていますね。果たしてこれが文明と言えるのか、冷静に考えるとどうも違うんではないかという気づきというものがあると思います。じゃあどうするのか、やはり原点に変えるということが一番の近道、正解だとも言えます。道に迷ったときにどうするかということを時々聞いたことがありますけれども、出発点に戻ることだというんですね。で最近はカーナビゲーションシステムというのが車に標準装備されているので、全く知らないところにも住所を入力すれば、そのナビゲーションがシステムが導いてくれる便利な機械です。ところが100回ぐらいこう使っているうちにですね、住所は入力したところは確かにここなんだけども、目当ての家が見つからないということが時々あるんですよ。で困るわけですよね。でぐるぐるぐるぐるそこを回ったこともあります。で最終的には分からないので、本人に電話をして外に出てきてもらうということが何回かありましたが、人間の持っている知恵の一つの姿かもしれません。知識の限界かもしれません。でも最終的には本人に聞けば確実なわけですね。私たちは神様のもとに今イエス・キリストを信じて立ち返っていますけれども、これを立ち返った状態で保ちながら、神様が与えようとしておられる私の人生に対して立てておられる計画を一つ一つ、確かめながら進んでいくことができるということは平安の道なんですね。明日何が起こるか分からない、それは現実ですけれども、しかし神様のご計画には、私の人生には 災いではなくて平安と希望だとエレミア書の29章11節で書いてあるわけですから、いたずらに世の中の動きに惑わされないで、不安を煽られたりしないで、まあ、私は不安を煽るような言葉を使っているのかもしれませんが、できるだけ使わないように気をつけていますけれども、たとえニュースや新聞、ラジオ、メディアがこれでもかこれでもかと不安な情報を流してきたとしても、真実を見極める目を、そして知恵を身につけていくならば、私たちは、希望を持って生きることができるわけです。まあ、イスラエルとハマスの戦争も、まあ、何が真実なのかということは分かりづらいと思いますね。でも両方のニュースソースを見ながら、そして聖書が何と言っているかを見ながら判断していくことが確実かと言えます。まあ、そういう意味でハイメールという通信を、まあ、その礼拝堂のそばにあるテーブルの上に、コピーしたものを何枚か置いてありますので、興味のある方はご覧になると、新聞テレビが報じていることと、そして実際はどうなのかというその違いが分かるかと思います。すべての道において、主を知ることで進む道が分かると、5節6節に記してありますね。特に若い時にこの御言葉を知ることができたら本当に幸いだと思います。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。なぜこのように語っているかというと、私たち人間は自分を知恵のあるものと考えているからです。もちろん知識の量やあるいは能力は人それぞれ差があるというのは当然ですけれども、しかしどんな人の中にもあるものは自分は知恵のあるものだ、人に教えられたくない、人に指図されたくない。最近は人権意識が非常に強くなってきて、この間テレビで見たんですがびっくりしましたが、まあ、親が子どものためと思っていろいろとこう注意をする、あるいはスマホの使用時間を制限する、当然なことなのに、その子どもが親に指示されたくない、子どもにだって人権があるということを言っていたんですね。まあ、そういう時代なのかなと思ったんですが、自分を知恵のあるものと考えるな、知識が増し比べると高ぶりも来るというふうに聖書は書いています。知識を身につけることは素晴らしいことですが、その時に謙遜になれるかどうかが、その知識が祝福になるかどうかの分かれ道だと言えるんですね。まあ、牧師という立場上いろんなものをこう見たり聞いたり読んだりしますけれども、まあ、私よりもたくさんの知識をお持ちの方はここにたくさんいらっしゃると思うんですが、自分に限って言えば本当にいろんな知識がこう入ってきたなと思うわけです。そして、若い時にはその学んだ知識が一人歩きしてしまって、まあ、自分の心が追いついていかないで知識のこう切り売りっていうこともやってたように、思うんですね。でそれで、まあ、聞く人々にとってはああまたかと思えるような耳の、まあ、タコができるようなことにもなったかもしれないし、まあ、それは お許しいただいてだんだんその、へりくだること、そして、神様の憐れみを求めることがやはり、伴ってくる必要があるなということを自覚しています。私は牧師でありながら神様の憐れみという言葉が好きではなかったんですね。で、神学校にも今関わりがあって役員会なんかに出ますけれども、学んでいる神学生がその役員会に挨拶に来るわけです。で、その時にその若い神学生たちがよく使う言葉が神様の憐れみによってここで、学んでいますという表現に対して、私はそんなにこうその言葉に神話感を覚えなかったんですね。でも自分の体に その力がなくなってきている、まあ、今日、まあ、先週もインフルエンザにかかったりして、35年ぶりの辛さを味わいましたけれども、この朝礼拝堂に来てそこに座って祈っている時も、あ、自分は今神様の憐れみを必要としているんだということを実感して、まあ、その分自分の心にこう慰めというか平安が来たんですけれども、神様の憐れみを知るということ、そして神様の憐れみがなければ自分は知恵のあるものと思うというこの誘惑から離れられないんだなと改めて実感した次第です。そしてそのような人間がどのようにしたら知恵を得ることができるかということを、何度かお伝えしたことがありますが、ヤコブの手紙の1章5節、まあ、これも私の生涯の御言葉として心に蓄えているものですけれども、あなた方のうちに知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも咎めることなくお与えになる神に求めなさい、そうすれば必ず与えられます。必ずというダメ押しがついているんですね。知恵がない、知恵が欠けているという自覚がある人は、この御言葉を握って祈り続けたら必ず必要な知恵が与えられるということを、まあ、私自身も経験したのでお勧めいたします。さて最後に、神様が私たちに与えてくださる知恵というものは、もちろんこの聖書全体が神様の知恵と言ってもいいわけですが、もっと凝縮した形で、これがあれば神様の知恵が私のものになったと言える、そういったものを紹介するとすれば何か、まあ、その時に必ず誰でもクリスチャンであれば思い浮かぶのは、神の知恵であるキリストというフレーズだと思います。その御言葉を出していただきましょうか、はい。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここにキリストが私たちにとって、私にとって神の知恵なんだ、つまり神から離れた人間、私がどのようにしたら神に帰ることができるのか、命の源に戻ることができるのか、それはイエス・キリストが道であり真理であり命なので、この方を知ることによって私はその道を知ることができる、間違いのない真理の道を、そしてその力もない私はイエス・キリストの命の力によってその道を歩いて神様のところに帰ることができる。妨げていた罪をイエス様は十字架の上で解決してくださった。で、この方を信じることによって私はその道を知ることができた。キリストは私たちにとって神の知恵となってくださったわけですね。で、これさえ分かればもう聖書はいらないと、そんな乱暴なことは言ったらダメですけれども、だからこそ聖書を読む、学ぶ、聞くということを通して私たちはこの神の知恵を深く身につけていくことができるわけです。キリストを知ることが全てに勝って喜びとなる人生を今歩み続けながら、心が本当に満たされるイエス・キリストの御臨在というものを味わって一緒に歩んでいきたいと思うんですね。キリストの御臨在、聖霊によって私たちのうちに住んでくださるキリストが、まあ、私たちの体調やその日の気分によって、その変わると錯覚する人もたくさんいると思いますが、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない方だと信じていくならば、その通りだと分かるわけです。そして もう一つの、神様の知恵を知る方法としては、私たち自身が求めるわけではないんですけれども、11節12節を見ていただくと、我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな、父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。今まで皆さんはどれだけ神様から懲らしめられたでしょうか、あるいは叱責を受けたでしょうか。一つ一つ覚えてないわということもあると思うんですが、少なくとも一つや二つは、これは神様から懲らしめられたと自覚できるものがあると思うんですね。私もありますので、そうお伝えしているんですが、その神様から受けた懲らしめによって、私は神様は慰める方だということを経験しました。そして神様は私を慰めてくださって、そのままで放っておく方ではなくて、そこに平安を注いでくださる方だ。それを経験したことによって、私は倒れた時に真っ逆さまに倒れないで、そこに永遠の腕が私を支えているということを経験したんですね。で、皆さんの人生には必ずそういう局面、そういう機会というものが訪れていると思うんです。で、それを記憶に留めながら、誰かとそのことを分かち合うことができたら、皆さんのその経験によって慰められる人は必ずいるはずなんです。それが小グループの目的でもあります。めったにそういう機会ってないわけですよね。日曜日来て帰ったらそれっきり1週間、他の人に、兄弟姉妹に会う機会は少ないわけですが、小グループ繰り返すことに疲れを覚えることもあるかもしれませんが、私は誰かのために必要な人間なんだ。で、他の兄弟姉妹も私にとって必要な人間、一人が経験できることはわずかなので、本当にそれはもったいない機会、貴重な経験なんですね。で、それを分かち合うことで何倍もの神様の恵みが注がれていくということを期待して、小グループというのは進めるわけです。礼拝後にその来週もう一度仕切り直してこう進める小グループの内容をご説明しますけれども、私は私でいいんだと、それもいいかもしれませんが、これが現代の個人主義の実態だと言ったら耳に痛いかもしれませんが、自分を開かなければ自分もだんだん狭くなっていくわけです。そして自分のことで精一杯になってくるわけですね。しかしここには、あなたの財産で主をあがめよ、あなたのすべての収穫の初物で、もちろん物質的なことを指しているわけですが、神様が私に与えてくださったかけがえのない経験というのは初物なんですよ。何回も使って古びていないんです。もう新鮮なんです。で、それを使って主をあがめるということが霊的に適用されるならば、私が受けた恵み、経験したこと、そしてその中には神様からこっぴどく懲らしめられたこと、痛くて泣いても立ち上がれないというぐらい打ちのめされたような経験、しかしそこから慰めと平安をいただいて今日に至っているということを、できる範囲で、許される範囲で分かち合うならば、必ずそれを聞いて、もう今日限り教会に来るのやめようと思っている人がいたとしたら、その証一つでその人は思いとどまるかもしれないんですよね。それだけ現代は切羽詰まった人々が私たちの周りにたくさんいる時代でもあります。で、それに気がつく気がつかないはその人の感性もありますけれども、やはり知恵が必要だと言えるわけです。そして最後の御言葉になりますが、この主の懲らしめというものは私たちにはほんのわずかなんです。 私たちが神様から離れて自分勝手に自分の性のあるものと思い込んで錯覚して勝手なことをしてどれだけのことを神様の前でしてきたかということを考えるならば、私たちが受ける神様からの懲らしめというのはほんのわずかなんです。でも釣り合いが取れないじゃないですかという正直なバランス感覚のある人がいたとすれば、釣り合いが取れないから神様はご自分の独り子を徹底して懲らしめたということがイザヤ書53章の5節に出てくるわけですね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この神イエス様が受けられた懲らしめの中に私たちの経験も吸収されて、私たちはわずかな懲らしめしか受けないのに、このイエス様が受けた傷によって懲らしみによって平安を受け取るということがここで約束されているわけです。ですからヘブル人への手紙の12章の5節にこの御言葉が引用されて、当時のクリスチャンが迫害を受け、そして人生にさまざまな重荷を抱えて苦しんでいるときに、それを主の懲らしめという表現で聖書は語っていたんですね。懲らしめがなんで平安になるのか、全く釣り合いが取れないような表現だと思います。でも逆説の真理を神様は一つの知恵として私たちに提示しているわけですね。神の独り子がこの世界を作られたお方が、王の王であられるお方が、ナザレの一人の少女を通して貧しい家に生まれてくださった。これも一つの逆説の真理であり、これが分かったときに私たちは自分の身分や自分の豊かさとか貧しさとかいうことを超えた世界を見たわけです。経験したわけです。そして世の中のこれがあれば、これが手に入ればという人が持っているものを私もというふうな、目の欲、肉の欲、持ち物の誇りから解放されて、もちろんまだ残っている部分もあるかもしれませんが、一つ一つそこから解放されて自由とされて、気がついたら他の人に自分のものを提供する側に回っていたという喜びの発見、それがスリルのある人生だと言えるわけですね。そしてそれは楽しい道だと17節には書いてるわけです。知恵の道は楽しい道、その通り道は皆平安である。いつもそのような楽しい道を歩けたら嬉しい限りですが、でも一度でも二度でもこの楽しい道を歩くことがあれば、主よ十分ですと私たちの魂は申し上げることができるんです。主よ十分です、私の恵みはあなたの弱いところに完全に現れると、パウルは神様からその答えをいただきました。そこで最後に紹介した御言葉がこれです。これも私の生涯の御言葉の一つですが、一緒にそれを読んでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。お祈りいたします。天のしなる神様、 まことの知恵であられるイエス・キリストを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。今私たちはキリストのうちにあり、その知恵をいつでも受け取ることができることを感謝いたします。求める者に豊かに与えてくださる気前の良い神様をこれからも信じて、この祝福された人生を、楽しい道を歩めるように心からお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。